皆さんこんにちは。この番組入り物通信簿は身近な入りをテーマに話して学ぶゆるくて浅めの情報バラエティ番組です。毎週日曜0時配信、本日もホネストと小平でお届けします。そんなわけで小平さん。
どうも小平です。
6月19日エピソード164でございますけれどもね。もう6月に入ってね、半ばを過ぎてというところになってきましたけど、東京も梅雨を迎えまして。
何ですか？交通情報ですか？これは。
小仏トンネル付近ではね、ちょっと渋滞が増えてきたようでございますけれども、皆さんね、ドライブされている皆さん、ぜひ、運転にはね、お気をつけて、こまめに休憩を取っていただきたいなというふうに思いますけど。
旅でお待ちしております。
そういうことじゃないんですよ。トラフィックレポートとかやらないんです、別に。雨が、まあ、最近増えてきて、ちょっと気温も下がってきたなというタイミングではあるんですけど。
はあ、はあ、
この前ね、ちょっと、今、僕が住んでるところってもう住んで、まあ、8年、9年ぐらい経つのかな。
うん。
同じところに住んでね。
今住んでるお住まいから。
そうそう。まあ、8年、9年ぐらい経って、初めて知ったことがあって。
うん？
うん。この前、車でね、30分もかからないところぐらいの、場所で、ホタルが見えるところがあったんですよ。自然のホタルが生息する地域があって。
ほうほうほう。
なんか東京都内でそんなとこあると思ってなかったわけ。
おう、うん。
一時期、それこそ会社入って何年目かな、もう5、6年目の時だったかと思いますけど、
はい。
わざわざ会社のその先輩たちと一緒に、車で何時間かけて長野のなんか山の裾のあたりまで行ってホタルを見に行ってたのね。昔。まあ、その時はその時ですごく、さ、いっぱいホタルいて、ああ、やっぱ、こういう水が綺麗で澄んだところじゃないとホタルなんかいないですよね、みたいな話をしてたわけ、その当時は。
はあはあ、
でも、なんか蓋を開けてみたら、あれ意外と東京でもホタル見れんだ、みたいな。っていうことをね、この前、その、保育園、うちの子供の保育園の同じクラスの、
うん。
パパ友と言うんですか。
パパ友。
から教えてもらって。
ほうほう。
で、この前子供とそのパパ友家族と一緒に。
一緒に。
行ったんですよ。
ホタルを。
ホタルを見に。
いた。
なんか。
いっぱいいた。
いや、それが、まあ、めちゃめちゃこう、ホタルもうあちこちホタル。すっげーいっぱい見えるっていうほどでもないんだけど。
うん。
ただ、こう視界の中には常に数匹のホタルの光がこう見えるぐらいの感じの量はいてさ、
もうなんかこう感覚がなぶっ壊れちゃったな。なんかホタルってどのくらいレアリティが高いんだっけ、もうわかんねえや。
それ仙台はどうなの、ホタル。
ホタル
結構いるの。
いやー、ホタルを意識した覚えがしばらくないんですけどもね。
あ、そう。
そ
もそもホタルって見に行ってる？
ホタルって見に行くもんなんだね、そういえばね。
ちょっと待って。
なるほどなっていう。本当そんなレベルだね。
あ、なんかいるなっていうレベルなの。それ別にいて当然のレベルなの。
もう、ね、もう僕、それはね、もう仙台からじゃなくて、僕の人生経験としてね、もう、ホタルに対してのね、その観光試験としての価値を全く見出してないってところがまずあるんだね。
ああ、そもそもね、ホタル別に見に行って何が面白いんっていう感じってこと
ね。もう僕仙台以上に田舎の出身なんでね。
そうか、そうか。
っていうのが一つと、そして、今住んでいる仙台でホタルが見れるとこってどこって確かにわからないんだけれども、僕山に住んでるんで、多分そんなに、珍しい感じを抱いていないような気がする。
そうか、
歩いてるとカエルの死体とか出てくるからね。
いや、それは別に東京でもあるけどね。
あ、本当？ならじゃあまあ、じゃあ一緒だと思うんだけどな。
そうか、
そうか、ホタルって見に行くもんなんだな。
なんかちょっと意識の差がちょっと、
それは東京か。
東京かじゃない。いや、でも東京ってさ、本当に、例えば、椿山荘っていうホテルがありますと。
は
あ、
は
あ、で、その椿山荘ってもう、なんでしょうね、東京のど真ん中というか、まあ、早稲田、五国寺とか、まあ、そこら辺の近くにある、あの、ホテルなんですけど、有名な。
うん。
その椿山荘では、わざわざ庭園にホタルを放して、ホタル見れますよっていうイベントをやってたりするんですよ。で、まあ、同じように、読売ランドとかね、まあ、東京というか、神奈川というか、あれですけど、読売ランドでも、の近くの、その、花がいっぱいあるところで、ホタル放して、こう、ホタルと花見れますみたいなイベントやってたりするわけですよ。わざわざ、だから、東京は、ホタルを捕まえて話さないと、こう、ホタルをまとめて見れない、みたいな空気感になってたわけ。
まあ、まあ別にな、仙台でな、しょっちゅう見てるかっていうほど見てないのは事実なんだけどな。まあそうだよね。
うん。
いや、そうか。ホタルか。
だからなんか、都会でこう、自然で見れるって思ってなかったっていうのがまず大前提であるかもしんないけどね。この、ここまで。オープニングでわざわざ俺をホタルが近くで見れたんですって言ってるっていうことは、多分そこに珍しさっていうのは絶対あるし、一時期なんかかけらじで、
はあ、
なんかグリーンティーの家の徒歩圏内でホタル見れるみたいな話を聞いた時に、
ほうほうほ
う、うわ、すげえなって言った記憶があるのね。
ほ
う
ほ
う
ほ
う。いやでも、そう考えるとそう大して差ないじゃん。っていうことになっちゃうわけよ。東京も別に見れるとこあるし、みたいな。なるほどね
。
なんか、その、前まで思ってた自分のその、東京ってこうだろうなっていう概念が結構覆された感じの出来事だったんですよ。
なるほどね。
東京でホテル見れるっていうことはね。
どちらかというとこれは僕の感覚がぶっ壊れてる気がするな。
いや、でもね、なんだろう、その、ぶっ壊れてるというか、多分まあ、ホタルに対してのその、まあさっき言ってたように、その、レア度みたいな、感覚の違いなんだとは思うけどね。俺からしたらスーパースーパーレアなわけよ。SSR ぐらいのさ、その、
そうですか、価
値だったんだけど、もう小江さんから言ったら別に、なんか、まあ普通のカードかみたいな。
そうだね。あんこもんぐらいかなってね。
そう、本当に。多分それぐらいの感覚の差はあったんだと思う。
まあちょっとなんか、まあまあ、まあまあ、うん、まあ無料ガチャで引けるよねぐらいの感じの感
覚。そうそうそう。なんかあの合成するときに何の躊躇もなく押せるタイプのやつね。っていう感覚の違いはあったんだろうな。俺は、このホタルというカードさ、もう絶対合成なんかに使わないっていうタイプのカードだと思ってたから。
そうか、まあな、でも確かに虫、見に行こうって思わないと見ないっちゃ見ないもんな。
まあ虫って言われたら確かに虫だもんな、ホタルってな。
うん。まあホタル狩りっていう言葉もあるもんな。
まあね。
うん。そうだよね。まあ別に、今昔問わずに見るというそういうイベントは存在し得たんだよな。
まあまあまあ。光る虫ってそうそうないしね。
そうだな。
もうこの噛み合わない感が凄まじいオープニングになっちゃいましたけど。
まあ、ピンとこなかったけどもね。
いや、でも、この時期って一番ホタルが、まあ、見るのにちょうどいい時期なんですって。
暑すぎず寒すぎず。
そうそう。で、この、梅雨に入る入らないぐらいで雨が降った後に、ホタルは出やすいらしくて。まあ、ぜひね。もし皆さんのお家の近くでホタル見れる環境がある方は、この時期にね、あ、そういえばホタル
見れるとこあるから。SSR あったって。
ホタルのこと SSR って言ってたの俺ぐらいだからね、多分ね。世の中で。ぜひね、ちょっとね、思い出して行ってみていただきたいなというふうに思いました。季節のお話させていただきましたけれども。何の話だったの？で、今日はですね、164回、まあ、私がお話を持ってきたわけなんですけれども。
はいはい。
今日はですね。
何でしょう。
私、ホネストが2022年、まあ、上半期と書きましたけれども、まあ、1月から6月の間に。
うん、お、出た。なんか、節目の感じ。
まあ、6月だからね。
出た出た。
ちょっと、自分的には初めて使ったサービスがいくつかあるんですよ。
はあ、ははあ、
世の中にはもちろんそれまでずっとあったんだけど、
うん、
ちょっと、やっぱり僕も、まあ、そろそろ使ってもいいかなっていうタイミングになったので、使ってみたサービスを今日3つ持ってきました。選んで。
3つ。なんだろうな、はい、脂肪吸引かな。
まあまあやってみたいのはやってみたいけどね。まあその3つ持ってまいりましたんで、今日はそのサービスのお話させていただきたいと思います。
はーい。
はい、本編です。
うん。
遡ること11年前。
11年も前に戻るの？なんだ？
流行りもん通信簿。ちょうど11年なんですよ。今日が6月19日でしょ？配信。
うん、うん。
で、ちょうど11年前の6月19日も配信日だったんですよ。
はぁ。
で、その、2011年。6月19日に、私の回だったんですけど。
私の回でしたか。
学生である私の回だったんですけど。
学生、もうややこしいね。本当にガチで学生だったかもしれないように聞こえるね。
いやいや、違う
違う。11年前に学生だったって一瞬、最近聞き始めた人はマジで勘違いしかねない。
あ、ごめんごめん。学生って言ってるのは、このハヤツーの、その11年前やってた時の立て付けは、教授と学生がお送りする番組だったんですよ。という、ね、
どうでもいい
役割
でした。
で、学生が教授に対して、最近流行ってるものをプレゼンするっていう立て付けの番組だったわけです。
役に立たない豆知識でした。
その当時、11年前はですね、流行りもん通信も36回。
36回。
はい。まだスタートして1年も経ってない。
ずいぶん昔だなぁ、はい。ケロログギリ卒業したぐらいかな
あ、そうです、そうです。ケロログが25回ぐらいだった。
あ、すごいなぁ。引っ越し用の音源とか撮ったな
ぁ。そうそう。それの11回ぐらい後の回で、私取り上げたものがあるんですよ。
その20何回ぐらいからずっと同じフィード使ってるからなぁ。ずーっと同じ。RSS のアドレス使ってます。
すごいよね。だから、
あなたが今使っているこの RSS フィード、11年前からありましたよ。
すごいじゃん。
いろんなとこにね、もう、シロアリとかに食べられちゃってね、もうボロボロなんですけどもね、今でも立派に立ってます。
木造だったんだね、その当時から。うちの RSS。
結構もう、何回か立て直したりしたんですよ。ここはもう柱ダメだなって。すげえ帰る。
増築増築でね。ありましたね。ちょっと離れを作ってみたりとかね。
そうそうそう。ちょっとトイレ新しくしてみたりとかね。お風呂入れ替えてみたりとか、いろいろあったんですよ。
そう、あったんですけどね。もうベースは変わってないです。そういう話じゃないんですよ。
違う。
RSS の話じゃなくて。その11年前の今日。
うん。
私がお話しした話何だったかっていうと。
全然覚えてないね。
まあ、覚えてるわけないよ、そりゃ。そりゃ、これ覚えてたらちょっと気持ち悪いもん。あれでしょとか言うと、なんてみたいな感じになるからね。ちなみに、その1個前がおまけ編16回で、生放送後日談とココバナさんにごめんなさいという話をしてましたね。
ココバナさんごめんなさい、なんか、11年ぶりに名前出しちゃってごめんなさい。
36回は何かというと。
何でしょう。
車は買うもの、借りるもの。新たなサービス、カーシェアリングとは。
うわ
というお話を私させていただきました。
カーシェアリングが出たての頃ですって時代を感じますね。そうです
。11年前に、まあカーシェアリングがちょうど出始めて、
うんうん、
何社かがこのカーシェアリングというサービスを、まあ東京近郊でスタートしましたというタイミングだったんですよ。
まあ思えばそれ以降ね、いろいろありましたよね。カーシェアだけじゃなくてね、こう、うん、自転車のシェアリングとかもね、起きましたしね。
そうですね。ありましたね。
そうだね。
はい。
すっかり普通になりましたね、カーシェアリングね。うんうんうん、
そう。なんかこう、シェア系のサービスっていうのがこの11年間でだいぶ増えてきたような気がするんですよ。
うんうんうん。
ね。で、この11年の時を経てですね。
時を経て。
ようやくこの提案したホネスト、今年になって初めてカーシェアリングを契約しました。
そういうことかい。そうかい。
11年かかりましたね。私、自分で紹介したサービスを使うのに、11年かかりました。
かかったね。
もう、本当に。自分で反省するよね。こんな11年も使ってなかったんかっていうことに対してね。なんか、流行ってるんですよって、偉そうに言っておきながら、私は11年経たないと使わないというね。そんなサービスな。
流行ってから11年間。
はい。
それだけの人柱がホネスには必要なみたいですね。一体何万人、何百万人の人柱がいたんでしょうか。
いや、というのも、ま、11年前まだスタートしたてで、
うんうん、
カーシェアリングの借りれるところってもう本当に限られてたんですよ、場所が。
まあね、そりゃね。
まあ、都内でもなんか、あるところは5箇所しかないとかね。
はあ、はは
あ。で、あるところは、まあ、ちょっとやってるけど、まあ、関東近郊でしかできなくて、なんかサービスも、うん、まあ、そんなんだったら別にレンタカーでいいじゃん、みたいなサービスだったりもして。
うん、
あんまりこう、興味をそそられなかったんですよ。使うまでにはちょっと僕は至らなかった。ですね。
はいはい。
で、それがこう、11年の時を経て、まあまあ、最近はカーシェアリング使えるところだいぶ増えてきた気がするし、よく見かけるし。
うん。
で、自分の車持つのもな、そろそろじゃあちょっとカーシェアリング使ってみるか。っていうのが今のタイミングだったわけなんですよ。
なるほど。
で、使ってみてですね。
使ってみて。
あ、いや、これはすごいもんだなと。
11年前に気づくべきこと今気づきました。
いや、11年前の僕も言ってるはずなんです。このシェアリングというサービスは、これからの皆さんにきっと浸透していくサービスになりますよっていう話はしてるんですよ、11年前に。
11年前の本ですとか。
はい。これが広がってきたら、これは、すごいサービスになるぞと。
11年前の本ですとか。
言ってたんですよ。多分ね。ちょっと聞き直してない
ね。多分ね。
聞き直してないけど、シェアリングって確かにこう、物を持つという考え方から、ことに対して、体験に対してお金を払う時代が来るよね。みたいなことは言ってるんですよ。
なるほど。
で、こう、実際に使って、見てみたところ
11年後のホネストが
その11年前の僕が、
はあはあ、
想像をしえないくらいいいサービス乗ってたんですね。
11年前のホネストが想像つかないことを11年後のホネストが味わってきたと。
そうだから今日はそれを皆さんにちょっとお伝えしたい。ただね、まあこれはちょっともうそれこそ車持ってる小平さんにあんまりこうメリットのない話かもしれないけど。
まあ言うても僕もシェアリングサービス契約したことないんでね。
そう。特にカーシェアなんかもう車持ってるとさ、まあ普通は契約しないじゃないですか。
まあね。でも言うても仙台でも使ってる人はいるからな。同僚とかでいるからな。
うんうん、だから、じゃあこのシェアリングサービス何がすごかったのかっていうところ今日はね、ちょっとお伝えしたい。私は。
なんでしょう。
ということで、私が使ったサービス。
うん。
タイムズカーシェアリング。
出たタイムズ、超大手じゃないか。
これ超大手。まあ超大手にしたのももちろん、その、うん、いっぱい車使えそう、いろんなところで展開してそうっていうような理由で選んだのが一つと、
うんうん、
ちょうどキャンペーン期間で、
出た。
その入会金とかいらなかったんですよ。
いや、ホネストに刺さりそうなワード。
で、一回前住んでたところでも、そういうキャンペーンやってて入ろうかなと思ったんだけど、その当時はね、なんか人がいっぱい借りすぎてて、その借りるところにあんまり車置いてないなっていうイメージだったんで。
なるほど、本末転倒。
そう。なんか契約しても車使えるタイミングあんまりねえんじゃねえかっていう疑心が生まれてたのよ。
なるほどね。
だから、まあその当時は契約しなかった。だけど、まあ今回契約しまして。
うん。うん
まあいろいろ使ってみた感想なんですけど、
何でしょうか。
あのね、当時のそのレンタカーと一緒じゃん結局って思ってた自分を一旦ちょっと叩きたいね。
11年前のホネスト、叩いちゃうの。
おう。
11年後のホネストが。
いや、もう全然違うよと。もう本当にタイムマシーン乗ってったらもう、その回に俺ちょっと参戦したいもんね、今。
ドラえもんみたいになっちゃうよ。11年前のホネストに向かって、11年後のホネストが。そうそうそうそう、おい、おい、ホネストって、お前言ってること全然実感とともってねえぞって。
11年後はこうなってるぞってちょっと言いたいんだけど。
引き出しの、量の引き出しのところから急にドーンと11年後のホネストが現れて、おい、ホネストって言って。
いや、マジ。あの当時量だったからね。いや、でも、何がすごいって、仕組みがね、すごくよくできてるなっていうのを使ってみて感じたわけなんです。
はあ、はあ。
で、カーシェアリング使うときのやっぱ懸念って、
うん。
まあ、何かっていうと、
うん
うん。車の中が果たして、前使った人が綺麗にしてるのか、とかね。
そうだな。
あとは、ガソリンってどうすりゃいいの？
まあ、そうだな。満タン返しかな。どうなんだろうな、とかあるもんな。
だってレンタカーだったら満タン返しが基本じゃない。
そうだな。
じゃあ満タンで返さないとこれはなんか罰を受けるのかどうなのかとか。
罰を受ける。満タンで返さなかったやつは一生レンタカーの中にこいつは満タンで返しませんでしたっていうステッカーを貼られるみたいな。
それでちょっと面白いけどね。あと鍵どうするか問題ね。
そうだな。
鍵ってどう管理してんの？どっかに借りに行くの？みんなで共通の鍵を一つ持つの？何なの？みたいな。
そうだな。何なの？
ところ分かってなかった、
ね。僕、桃太郎の何なのさってな。劇場版ドラえもんじゃねえんだよ、みたいな。
お前ちょっと何言ってるか分かんないけどね。
すいません。
あと、その、子供がいるじゃない私。
子供がいるじゃない、そうだな。11年前の本ですよね。想像もつかない。
そう、想像もつかなかったんですけど。あの、子供のシートね、チャイルドシートとか、ジュニアシートどうすりゃいいか問題みたいな。
おっしゃる通り。
ね。あと、返せない、ギリギリ返せない時に延長どうしたらいいか問題みたいなのもあるわけですよ。
あー間に合わないっていう時にね。
そう、そう。
あと信号3つみたいなこと言いながらね。
もう余裕持って返せよみたいな話なんですけど。そういういろんなね、課題がこうふつふつと湧いてきてるわけで、使う前のホネストは。
そうだよな、シェアリングで言うとな、もう大体な、会社の会議室とかな、ここぴったりでやってるの大体みんな5分ぐらいオーバーしやがるみたいな。
そう。そうじゃん。会議室とかってそう
じゃん。きっちり埋めるんじゃないよーって。どう頑張ったってみんなタイムラグでこう、必ず5分ぐらいのこう食い込み合いをするでしょ
う
って。
そうじゃん。大体そういう会議室とかって。
あれ、カーシェアリングでも絶対起きるよねって思うよね。
絶対起きると思うじゃん。それがね。
うん。
ほんかすっごいよくできてんのよ。
あ、そうなの？
今、僕が言ったその疑問に対してすべて、綺麗に今のところは解決できてるような気がするのね。
あ、そうなんだ。
で、何かというと、まず、そのチャイルドシート問題に関して、まあ、一番簡単なところからいくと。
そうだね、大事だね、それね。
まあ、チャイルドシートはないんだけど。
ないんだけど。
ないんだけど、ジュニアシートの、その座面の部分だけ。
はあ、はあ。
は、基本的に、後ろのトランクのところに、
ほうほう。
備え付けで、ついてるんですよ。
お
お。だから、まあ、6歳ぐらい以上だったら、
はあ、ははあ、
普通にそれを使えるようにはなってる。
へえ。
で、それよりもちっちゃい子はどうしてもね、ご自身でチャイルドシートを用意した方がいいっていうのはもちろんあるんだけど、
うんうん。
でも、まあ、6歳以上の子供をお持ちの方は、そんなに気にせずにカーシェアは使えるような、一応サービス体験にはなってます。まあ、うちは買いましたけどね。
なるほどね。
でも、そういう風なサービスが整ってるのと、あとさっき言ったその、掃除問題ね。
掃除問題。
綺麗にしてんのかどうか問題に関しては。
そうだな。前に乗ったやつがこう、じゃがりこ巻き散らしてるみたいなことがあったらやだもんな。
いや、でもね、可能性としてそれゼロではないんだけど。
ああ、これ柿の種まで食ったな、こいつ、みたいな。
いや、その、人が落としたゴミで何食ったか、その、探んなくていいの。
ああ、これプリッツじゃないの？いや、ポッキーかもしれないな、みたいな。
いいんだよ。これポッキーのその、チョコついてない部分かな、みたいな。そういう、その探偵やってんじゃない
の？多分プリッツって。プリッツに一票。
いや、いいのよ。プリッツでもポッキーでも落としたら掃除しなさいよ。
ここはトップじゃないのか？奥までチョコたっぷりだぞ。
いいんだよ、時を。おい、懐かしいな。最後までチョコたっぷり。そういうことじゃねえんだよ。じゃあ、これ、すごくよくできてるシステムがありまして。
は
あ
は
あ、タイムズには、
はあはあ。
ポイントプログラムっていうのが走ってるんですよ。
ポイントプログラムが走ってる？
はい。レンタル。
カーシェアリングだけに走ってる。
あの、別にかけてないんですけどね。
かけてない。かけてないで走ってって言ったの？
かけてないんだけど、プログラムがあるんですよ。で、
あるんですか？
そのプログラムが何かっていうと、いろんなこの、ポイントが溜まれば溜まるほど、ステージが上がっていって、
ステージが上がっていく。
ステージが高いほど、基本月額料金がタダになったりするのね。
はぁ、あ、はぁはぁ。
で、そのステージを上げるためのポイントはどうやったら獲得できるかっていうと、
お
う、借りた人の、その自分が例えば借りるじゃない。
借りる。
車を、うん。その車を借りた次に借りた人が、
おう、
前に借りた人の使った後の車内の評価をつけるようになって
る。なるほどね。前のやつこいつトッポ食ったんじゃねえのトッポみたいな。そこの評価が生きてくるのね。
そうそう。で、あの、
評価。トッポがあったよ。マイナス1みたいな話ね。
いや、まあ、マイナス1、もっと引かれるような気がするけど。でも、その。
このトッポ未開封だからプラス1みたいな。食べれそうみたいな。
プラス1は別にできないのよ。
トップもシェアしてくれたんじゃないの？
その
シェアすんならポッキーだろみたいな。
いや、シェアハピはいいのよ、別に。全部 CM で被せてこなくていいのよ、そこ。シェアポッキーいらんのよ、そこは。
そこはかけてみましたけどもって、こう、ポッキーを置いてくれる人、シャレの聞いた人いないのかな？
いない、いない。それ今僕は使った中ではそういう人はいなかったけど、でも、その次の人が評価をしたら、評価をした人にもポイントが入るし、
はあ、はあ、
評価をされた側は、綺麗に使っていれば評価が入るのよ。
ポイントもシェアされるってこと？
あ、まあ、シェアされるというか、評価のその度合いによって、綺麗に使っていなかった場合はポイントが入らないし。
うん、入らない。
で、逆に汚い場合は、ポイント引かれちゃうのね。
じゃあ、後に乗る人のためにこう、運転席とかに、高評価お願いしますとか言ってメモ書きをいっぱい貼っちゃう感じ。
そのメモ書き貼った時点で汚いって見なされてマイナスされると思いますけど。
そんな、せっかく貼ったのに、ちょっと可愛い字で書いたのに。
YouTuber とかじゃないんでね、うん。
チャンネル登録もお願いいたしますって。
シェアリング系 YouTuber とかじゃないんで、それないんだけど。でも、綺麗に使って、あ、こう前の人は綺麗だなっていう風に評価されると、高いポイントがついたりするんですよ。
なるほどね。
だからこう、ユーザー同士で監視し合うっていう仕組み作りがそこで行われてるわけ。
なるほど。自浄作用が働くわけだ。
そうそうそう。で、あまりにも汚い評価が続くと、なんかどんどんランクが落ちてったりするんですよ。
あんたは汚いよと。
まあ、あんたは汚いっていう言い方ちょっとあれだけどね。でも、そういう風になってるので、よっぽど汚く使う人は、いないんです、
うん。なるほどね。
そういう意味で言うと。
うんうん。
で、それがね、さっき言ったその、綺麗なのかどうか問題。
はい、はい。
まあ、ある程度解決できますっていう話、うん。で、鍵はどうなってるかというと。
そうだね。
鍵は車内にあります。ずっと。
鍵は車内にある。
はい。で、車内にあるんだったら、うん、車開けられないじゃんって思うじゃないですか。
なるほど。なんか、車内に。足がつく気もするけども。
うん。これね。
うん。
契約した時に。
うん。
IC チップ入り、カードが送られてくるんです。
ほうほうほう。カード。
うん。あなたの会員証ということで。会員カードが送られてくるんですけど。
うん。
いや。まあ、ホネストとは書かないけどね。本名書くけど。まあ、本名を書くそのカードがあって。
うん。
そのカードを、カーシェアされてる車の後ろの窓についているカード読み取り機があるんですけど。
はあ、ははあ、
そこにかざすと。
かざすと。
鍵が開くんですよ。
おー、素晴らしい。
予約してる人はね。
はいはいはい。
で、ガチャッと開けられて、開けて、そこの中に入ってる鍵を取ると、うん、取った時点で利用開始っていう判断がされるんです。
お前のターンだって。
そう。まあ、そんな遊戯王みたいなね、ことを言ってないですけど。
お前のターンの始まりだって。
でもそれ取った瞬間に利用開始されましたっていうメールが届くんですよ。
なるほど。メールまで届いてくる。お前のターンだって。
いや、そうね。だから遊戯王じゃないですけどね。でも、その通知がちゃんと、ネットワーク経由でタイムズの方に連絡が行って、あなたの利用開始されましたっていう風にスタートが切られる。
前のやつを評価しろって言って。
評価はね、別に。
トッポ忘れてる
じゃないんだけどね。
トッポ忘れてる、トッポ
好きだな、トッポ。
あ、でも、これトッポ美味しく食べてねって書いてる。やっぱり高評価みたいな。
いや、でも、そういう風に、ちゃんとできてるんですよ。
あ、このトッポ直射日光でデロデロに溶けてる。 やっぱりマイナスみたいな。
あの、一回評価つけたら多分帰れないからね。
ええ
ー。でも、まあそういう風に、ちゃんとカードキーのこともできてます。
うん。
で、延長したい場合。
延長したい場合。
これが、ね。
カラオケみたいだよね。あと30分お願いします。みたいな。
いや、素晴らしいんです。
え？
あのね。
全員にポテトも注文できるみたいな？
あ、走ってるから、ちょっと宅配は難しいんですけどね。
横にこう、ウーバーなバイクが並走してきて、ポテトっすって言ってこう。
いやいや、車で運転してたらそのままマックのドライブスルー行きなよ。なんで注文すんのよ。
時間が惜しいんだよ。
走ってる、並走してドライブスルーおかしいだろ、それ。違うんですよ。あの、延長したい場合は、
はあはあ、
もちろん、そのカーシェア専用のアプリがあって、アプリからも延長予約はできます。
なるほど。
あと30分ちょっと遅れそうだから30分プラスしてくださいみたいなことはできるし、これね、もっとすごいのが、備え付けのカーナビに、返却予定時間の30分前になったら、自動的に、あと30分で、いや、電話かかってこないけど、
プルルルプルルって、今、ちょうどいいサビのとこだったのにみたいな、よくあるあれ。
え、ちょうどカラオケで、カラオケ。
ドガーンって言って。
すいません。じゃあ、2時間。
一瞬盛り下がる空気だね。
はい、はい。あとすいません、あの、メロンソーダお願いしていいですか。
メロンソーダ、はい、ドリンクバーなんで、あの、うちセリプスよって言って。
あ、じゃあ、はい、行きまーす。ガチャ。次何歌うじゃないんだよ、別に。
よくある、あれね。
うん。ちょっと盛り下がる。
今の時代もあれなのかな、わかんないけども。
でも、違うんです。その、はあ、タッチパネルになってるんで。
うん。
そのタッチパネルに、ご利用返却時間30分前ですよ、と。
はあ、ははあ、
で、もしその30分以内に返却できなさそうなんだとしたら。
だとしたら。
延長できますけど、延長しますか ?15 分延長、30分延長、45分延長みたいな。
おお、もうじゃ電話じゃないだけで、ほぼほぼカラオケと一緒だ。
あ、もうそう、本当に。だから、否定もしきれないっていうね、ボケだったんだけど。でも、それがもう画面上に出るわけ。
なるほど。
で、タッチすれば、
タッチすれば。
もうそのまま延長になるのよ。
おー。
だから、なんだろう、運転しててこう、わちゃわちゃしちゃってさ、あ、どうしよう、あ、運転も集中しなきゃいけない。あ、でも、あ、15分延長したい。あ、いやでも携帯いじったら、これは捕まる。俺はどうすればいいんだ。みたいな。
タスクが急にホネスにタスクがいっぱい降り注いでいる。
そうそう。あ、でも右からなんか車が、あ、そして僕は右に曲がりたいのに左折専用レーンに入っちゃう。どうしようみたいな。この、なんだろうね。いろいろやらなきゃいけないことあってパニクルホネストにならなくてもいいんですよ。
なるほどな。ゆっくりと、ゆっくりと車線変更ができると。
そうそう。もう、あの、ボタンポチって押せば、予約延長できるので。
そうですか。
もう、なんだろう。え、予約延長って、ここまでスムーズになったのっていう感じ。だって、レンタカーだったらさ、電話しなきゃいけないじゃん。
レンタカー、そうか、今でもレンタカーは電話しかないのか。でも、それそうだよね。
そうよ。だって、そんなサービスないから、車ちょっと路肩に止めて、すいません。ちょっと、返却がですね、30分。遅れそうなんですけれども、みたいなことを言わなきゃいけないじゃないですか。
なるほど、なるほど。
で、そのストレスが一切ないわけ。あの、人と関わることがないから、そもそも。なんか、オペレーターの人につないでうんぬんが、事故をしない限り基本的に皆無なので。
まあそうだね。基本無人だもんね。
そう。その対人ストレスっていうのが一切ないんですよ。
なるほどね。
っていう風に、うまいことできてる。で、さっきのガソリン問題ね。
ガソリン問題。
じゃあ返すときのそのガソリン問題なんですけど。
満タン返し。
これね、別に入れなくてもいいんです。
入れなくてもいい。またこれは後の人に評価される。はい、前の人は満タンじゃな、入れませんでした、ステッカー貼られて、こう。前科ものリストみたいな。
だからステッカー貼った時点で、君も次の人に評価されるから、ね。
前のやつなんか前科ものステッカー貼ってたんですけども、悪評価みたいな。
違うんですよ。
悪評価ループが続く。
もちろんその、なんだろうな、極端に、その、殻に近い状態になっちゃうのまま返すんだと、まあ、悪い評価つけられるかもしれないんだけど、ここもね、僕、うまいことできてるなって思うのは、
はあはあ、
メーターの、その、フルとエンプティのメーターがあるじゃないですか。
ありますね。
それの、メーター全体の半分以上を、
うん。
ガソリン入れた人、もしくは、機種によっては、20リッター以上入れた人。
入れた人、うん。
入れた人は、
うん。
ポイントが、結構もらえるんです。
結構もらえる。アバウト。
結構もらえる。あの、評価をした時って1ポイント、2ポイントぐらいなんだけど、
うんうん。
確かね、20リッターとかその半分以上をガソリン入れてくれた人は、なんか5ポイントとか、
偉いって言われるね。
まあそこそこ普通は簡単に取れないぐらいのポイントが自分に入るんですよ。
はあ、ははあ、
で、それ入れるときには、じゃあ自腹なのかっていうとそういうわけじゃなくて、
はあ、はあ、
それも車の中にクレジットカードが、専用のクレジットカードが備え付けで入ってるんです。
給油カードみたいなやつがね。
そう。で、そのカードを使って、まあ、定型の、まあ、普通に一般的にあるガソリンスタンド行って、入れさえすれば、もうそれで OK ですってことになるんです。
なるほどね。
だから、満タン返しっていう必要もないので、もう本当に急いでて、もう時間ギリギリだ、もう今日はちょっとガソリン入れられないなっていう時は別に入れなくても全然いいし。
なるほど。滑り込みで。
ちょっと余裕があるなっていう時は、ご自身でガソリンスタンド行って、それで入れてポイントを稼ぐっていうこともできるんですよ。
なるほどな。あ、ちょうどよく半分切ってるみたいな時にこう、しめしめって思うやつが出始めるぐらいにちょうどいいんだな。
そうそうそう。で、半分ぐらいだったら、まあ大体はいけるじゃないですか。そんなよっぽどね。あ
の、そうだな。
なんか、日本縦断しますとか、じゃない限りは。
最高に燃費がいいな。
多分
すごい燃費がいい車だぜ、それ欲しい。
でも、そう、半分入れたらそういうポイントがつくっていうようなことになってるので、基本、その、もう完全にゼロに近い状態の車っていうのは、今のところ僕は出会ったことはないですね。っていうような、その、なんか、あ、こうしたいなっていうふうなギミックがうまいことできてるのが、このタイムズのカーシェアリングだったと。
なるほどね。ポイントって言われるとすぐみんなやっちゃうからな。
で、ポイントが、なんだろう、ポイントが貯まればそれをなんか決済とかに使えるんじゃなくて、その、ステージアップのために使えます。そのポイントによってステージが上がります。そしてステージが上がれば、月額基本料が無料になりますっていうところがやっぱり最大の、まあ魅力だったりするのかなというふうに思いますので。
なるほどね。
はい。
強いられているよ。うまいこと操作されているんだね。
そう、そういうことです。
まあ、仕組みに管理されて動いているんだね、みんな。
タイムズのね、手のひらでみんなコロコロ転がってるような感じですけど。
みんな、せっせか車をきれいにしたり、ガソリンを入れたりして、ちょっとでもお得になればいいなーって言って、くそ、前のやつ汚ねえぞって言って評価して。
うん。
チャンネル登録お願いしますってメモ書きを書いてみたりして。
いや、チャンネル登録はないですけど。
え、ないの？
あ、あの、ちなみに給油すいません。給油はね、3ポイントでした。
3ポイント。もうよくわかんない
けども。キレードチェックアンケートで高評価もらえると3ポイントでした。
3ポイント。
で、高評価と給油は同じ、同等ポイント
なんです。じゃあ、両方合わせたら1回で6ポイントゲットみたいな。
あ、そういうこと、そういうこと。で、プラス、エコドライブもポイントもらえるんです。
エコドライブ？
はい。急加速がない運転だった場合は、1回の利用につき3ポイントもらえます。
急加速がない。
はい。
なるほど。ワンセットの利用の中で。
うん。
急加速がないか。なるほどな。
急加速の条件もあって、速度変化が3秒間で時速25キロ以上の速度変化があった場合は急加速判定なんですよ。
まあでもそれも確かにな。面白いね。
まあ安全運転ちゃんとしましたってことですから。
ってことだね。エコドライブか。はい、なるほどね。SDGs だね。
そうだね。まあ、言い方によっては SDGs ということになりますけど。
素晴らしい。
一回で、もうこれで9ポイント稼げるわけですね。
9ポイントも稼げちゃったよ。
で、あとは、積算走行距離でもポイントもらえます。
積算走行距離？
はい。
使えば使うほどってこと？
そう。で、それ100キロ超えると5ポイント貯まります。
わー、超えたーい。
だからすっごい使うと、5ポイント。
なるほどね。
安全走行距離っていうのもあって。
安全走行距離。
事故せずに安全に運転した走行距離に応じて、これもね、100キロ超えるごとに5ポイント貯まります。
すごいなぁ。
だから、ずーっと安全運転、ね、急加速もしない、事故もしないってずーっと使い続けると、100キロ超えるごとに10ポイント貯まるんですよ。
ってことだね。
はい。
なんかだからすごいな、ゲーミフィケーションの塊みたいな話だな。
そうそう、本当にそうなんです。だからこう、
う
まいことね、そのポイントを稼いだら安くなるし、安全運転できるんだったら安全運転するでしょうから、皆さん。
そうだね。
こう、そういう。
後部座席に乗ってる子供がな、おー、パパすごいって今日15ポイントも稼いじゃったのみたいなね。
いや、でも本当そういうことですよ。
安全運転は最高だぜって言って、こう、もう、教習所のビデオかみたいな話だね。
いや、でも、そういうのを、ちょっとやりたいなっていう風に、思わせる、このギミックっていうのが、タイムズ、カーシェアリング、うまくできてるなという感じなんですよね。
さすがだな。11年前のホネストに教えてあげたいな。
教えてあげたいね。
今すぐタイムマシン入ってな。寮の引き出しからドバーンって飛び出してな。おい、ホネストって言って。お前が今から紹介しようとしてるそのテーマ結構すごいぞ、11年後にはって。え、そうなのって言って調子乗ってなんか息をよと話してくれそうだな。
おー。まあ、その当時聞いてる人も本当にビビたるもんなんですけどね。
あの頃から比べたらどのくらい増えたかな、うん、そうだな。まあでもあの頃ってマジでこう10人20人の世界でやってた気がするからな。
そうですよ。もう本当に。聞いてる人いるのかなっていうぐらいの時にやってました。
もうケロログでお送りしておりましたけども、引っ越し立てですね。
で、さっき言ったそのステージが上がると、月額基本料が無料になるだけじゃないんです。もらえる
だけじゃないって。タイムズカーシェアリングはだけじゃない。
それ定時みたいになっちゃうけど。
だけじゃない定時。
あの、普通のステージ1ね、皆さんが入ってすぐの時は、
うん。
2週間前ぐらいからしか予約できないんです。
ほうほう。
だから使いたいな、土日使いたいなっていう時に2週間以上のその予約、先の予約っていうのはできないんですけど、
うん。
これ、ステージ2、3上がっていくと、3週間前から予約可能になります。
おー、地味だけど、大きい。
うん。これ、要は取り合いなので、シェアリングって。
まあそうだよね。
だからちょっと一週間でも早く予約できるっていうのは結構ね、大きいんですよ。で、
ランク上のやつが先に未来の予約を取れちゃうと。
あ、そうそう。で、これクラスがいくつかあるんですけど、その車のクラスがね。
車のクラス。
このベーシッククラス、ミドルクラスみたいな、プレミアクラスみたいないろいろあるんですけど。
は
あ、
ははあ。
これミドルクラスをベーシッククラスの料金で使えたりとか。プレミアクラスをミドルクラスの料金で使えたりとか。
ああ、はあ、はあ、それはもう車のサイズとか。
そう。
サイズが一緒でもいい、あるもんね。いい車、悪い、悪い車って言ったらな。悪い車なんてこの世に存在しないよ。
あの、より良い車を安い価格で使えるという。
なるほどね。
のがあるんですよ。
ね、
とか、もう一番上のステージになると、全部のクラスをベーシッククラスの料金で使うことができる。
無敵じゃん。エンペラータイムじゃん、もう。
そう。だから、一番上になると、もう、めっちゃすごいです。あと、その一番上のクラスになると、6時間を超える利用で時間料金から1000円割引されたりします。
もう、なんか、うん、行き切ってるな。なんかそのサービスのなんか。
そして、一番上のステージ4だと、カーシェア E チケット60分を毎月プレゼントしていただけます。これ60分分ただっていうのが、毎月もらえるようになる。
よくわかんないけど、その人取り憑かれてるね、だんだんね。もうなんか、運転させられてるような気がするんだけども。大丈夫かな
別にどこにも行かないのに、あ、この車、燃料が三角になってるから、俺が借りて、ガソリンだけ入れて返そう、みたいな。
半分管理人というかね、当時塾講師をしていた頃のホネストみたいになってるよね、もう。お前それもう業務範囲超えてるよ、みたいな。
そう、そう、本当に。いかに綺麗にタイムズカーをみんなに使ってもらうかの、管理人みたいなのがステージ4の人ですね。でも、まあまあ、そういうステージ性があるので、それこそポイントを貯めたいっていう人は、もう積極的に綺麗に使うし、距離も多く使うしっていうことで、タイムズにとってもいいお客さんになるという。で、事故の少ないというね。
もう、手下みたいな客だな、
うん。そうなんです、そうなんです。そういうね、素晴らしいサービス。そして、うん、僕が一番驚いたのは、
はあはあ、
このタイムズカーシェア、予約を例えば、5時間するじゃないですか。
5時間の予約。
ね、朝10時から15時まで借りますっていう予約を最初に取るんですね。
そうだな。
で、取って、で、朝10時から運転して、意外とやること早く終わったなって言って、
うんうん、
例えば、1時半ぐらいに返したとするじゃないですか。
お、早く帰っちゃった。
早く帰っちゃった。でも5時間予約取ってる。
うん、
で、通常の レンタカーだと、まあ、それでも5時間分のお金はもう払わなきゃいけないわけですよ。
うん、そうだね。うん。
ね、借りてるも予約してる時間なわけですから。うんうん、これね、タイムズのカーシェアは、5時間分予約を取っても、うん、直前まで、まず、そのキャンセル料が発生しない。要は、その予約スタート時間の1分前までであれば、
うん、
キャンセルしても、キャンセル料金かからないっていうところと、
はあ、はあ。
さっきみたいに10時から使い始めて、もともと5時間予約してたけど、1時半に終わりました。残り1時間半使わない時間がありますっていう時は、1時半に返せば残りの1時間半の料金は発生しないんですよ。だから短くなったら、短くなった分料金も安くなるし、そのキャンセル料も直前までかからないっていう。
なるほど。
レンタカーの日にならないぐらいすごいサービスですよ。
ってなるな。まあそうなると、近場にレンタカーがあってもカーシェアリングの方がお得やないのってなるわけだ。
そうなんですよ。で、これまあ、あんまりないかもしれないですけど、車持ってる方で、例えば旅行にね、うん、飛行機で行きますとか。
はいはい。
いう時もあるじゃないですか。それこそ沖縄、あるある北海道とかね。
僕、九州旅行でそれやったわ。
まあ、そう。九州旅行で九州行ってからレンタカーっていうケースもあると思うんですけど。
うんうん。
これ、旅行頻繁に結構行く方とか、まあ、なんか仕事の都合で結構こうね、車いろんなところで使うわっていう方は、全然これでいいんですよ。
いいんですか？
こっちの方が逆に便利かもしれないくらい。
いいんですか？
で、まあ、カビラ GA じゃないけどね。でも、本当に、それぐらい便利。で、日本全国にありますから。
はあ、ははあ、
これはね、すごいいいサービスだなと思って、今日ね、このタイムズのカーシェア紹介させていただきましたけど。
なるほどね。
残りサービス2つあるんです。使ってるサービ
ス。マジ？ここからと2つ来ちゃう？どうしようかな。
でも残り2つは、ここまで喋ることはないので。
今日は1時間半番組かな。
補足的にちょっとお話します。で、
はあはあ、
タイムズカーシェアリングのすごいところは、
うん、
タイムズがやってるので、駐車場が同じサービスでついてるんですよ。
なるほど。
ね。で、タイムズカーシェアの同等のサービスというか、連携したサービスで、タイムズの B っていうのがあるんですね。うん、
タイムズの B？
はい。これタイムズの B って何かというと、
なんだそれ？
駐車場をウェブ予約できるサービスなんです。
わお。
なので、車借ります。
はい。
で、どこどこに行きますっていう時に、ホテルに泊まる場合は別に駐車場を考える必要ないですけど、
おうおう、
なんか、その駐車場がそこになかったりとか、そこ行こうとしている、その施設の駐車場の料金がものすごく高い。だから、ちょっと近場の普通のパーキングに止めたいなっていう時に、はあはあ、あれ、検索をして、いついつの何時から何時まで駐車場を予約するっていうことが一応できるんですね。
へ
ー。だそれがスムーズにできるのが一応このタイムズカーシェアリングからタイムズの B っていうのがあるんですけど、
うん、
今回僕が使ったのがこのタイムズの B ではなく、秋っぱというサービスなんです。
秋葉？
秋っぱ。
秋っぱ？
秋っぱ。
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 いや、何回言うねん。
秋っぱ。
秋っぱって何かというと、
使いっぱ。
使いっぱじゃない。これ秋っぱっていうのは、今言ったタイムズの B と同じように、
うん、
駐車場を予約できるサービスなんですよ。
予約しちゃいましょうか。
で、この駐車場を予約するサービスなんだけど、この駐車場っていうのがどういうのかっていうと、
ほうほう。
人ん家の駐車スペースなんです。
人ん家の駐車スペースに止めちゃうの？
はい。
ホネストが急に人ん家の駐車場スペースに止めに来るの？
はい。山田さん家の駐車スペースに、予約して止めるっていうサービスなんです。
やばー。怖ー。で、
これ、何かというと、
うん、
車前は持ってたんだけど、もう車手放しちゃったな。でも駐車場はうちあるわ。みたいなご家庭が、まあ、昨今増えてるらしいんですね。
まあ、なくはないわな。
で、あとは、駐車場を運営してるんだけど、最近車持ってる人が少なくなってきて、月決めで契約してくれる人が減ってきたな、みたいな。
ああ。
こう、使われてない駐車場みたいなのも結構増えているっていうところがあって。
なるほどね。
そういう使われてない駐車場を有効活用するために、個人でも その駐車場を提供できるサービス、そして個人が予約して借りれる駐車場サービスっていうのが空きっぱなんです。これはね、今回僕初めて使ったんですけど、というのは、この間、ディズニーランド行ったんですよ。
ディズニーランド？
車で。
車で。
カーシェアリングでね。
ホネスが車でディズニーランドに行った。
え、首都高、乗りまして、まあ、まんまと首都高で、道を間違えたわけなんですけ
ど。道を間違えて、大変だ。
でも、車でディズニーまで行って。
行って、魔法をかけられて。
いや、魔法はかけられたんだけど、魔法かけられる前に。
かけられる前に。
ディズニーの駐車場って、高いんですよ。
高いんですか？
1日3000円、4000円ぐらいするのね。
まあ、しょうがないよね。
まあ、しょうがないのと、あとはめっちゃ混むんですよ、ディズニーの駐車場。
まあ、しょうがないよね。
で、今特にそれこそコロナ禍なんで、まあ、電車で行く人もいれば、うん、やっぱり自家用車持ってる人は、車でみんな行ったりするので、結構入り口がね、その時間によっては混んで、なかなか入れないみたいなことが多いんですって。
うん、
だからまあそれも嫌だなと思って、今回ちょっと空きっぱをね、使って、検索したら、なんと、1日、もう0時から24時まで、24時間、
ドナルドンチ
予約しても、
ドナルドンチ、グーフィー、グーフィンチ、グーフィンチの空き駐車場スペース。
空きっぱだよ、いや違う、いや。違うんです、違うんです。
グーフィーって。ここ使っていいんすかって、マジっすかえ、こないだ、車手放した。そうなんだ。
今はこうしようという、違うのよ。グーフィーそんなこと言わないのよ。
もう、ウォルト・ディズニーにマジで怒られるぞ、今の。
違うの。
マジで怒られちゃうよ。音源の部分的にも、すごいずっとピー音になってたかもしれないの、今の。大丈夫かな。
いや、良きところで切るからいいんだけどさ。24時間、
うん、
そのね、前浜の近くで24時間予約しても、
うん、
690円だったの。
グーフィンチ安い。
グーフィンチじゃないから。
安い。
グーフィンチじゃないけど。
今円安だけどそれで大丈夫です？
グーフィンチじゃないけど、でも690円だったのよ。
安いな。
そんだけ安く、もう空きっぱで泊まれるっていうのを知って、
はあはあ、
これは使わない手はないなと思って、その、駐車場に入るさ、待ち時間も必要ないし。
うん。
もう予約してるから絶対に止められるわけだし。
なるほど。
これはいいサービスだと思って使いましたね。
まあ、ついでにグーフィーとも喋れるしな。
まあちょっと僕が行った時は、ちょっと管理人としては出てこなかったけど、
ね。出てこなかった、うん。
出てこなかった。
ドナルドと揉めてたのかな？
いや、それは
怒るわ。
これ切れなくなっちゃう、さっきのモノマネの部分。切れなくなっちゃうから、それ言わないで、それ。いや、でも、本当に。その管理人さんとも顔合わせることなく、僕が止めたのはね、アパートの、あの、併設の駐車場が空きっぱで登録されてて、そこに止めたんだけど。
はあ、はあ、
そこもスムーズに止めれて。すごいいいサービスでしたよ。だから、なんかこう、車、カーシェアでそれこそ車借りて、どっか行って駐車場探すのめんどくさいとか安く泊まりたいっていう時は、こういうようなね、サービスを使ってみるっていうのも、一つ手かなというふうに思いますし。
なるほどね。
あともう一つね、ちょっとあるサービス。
まだあった。最後の一個があったぞ。
これちょっと喋りたかったんだけど、ちょっと時間ないんでパパッと行きますけど。
パパッと切れちゃう。
さっき小江さんが言っていただいた、シェアサイクルです。
あ、全然違う話だね。
そう。これ今回 の
シェア着ぐるみとかかと思っても。
シェア着ぐるみじゃない、それは。あんまり着たくないし。レンタサイクルね。
はいはい。
を使えるサービス。これもだいぶ東京都内では増えてきたので。
そうなのか。
はい。これは僕ちょっとやってみたんです。使ってみたんです。
なるほど。
で、これは基本料金必要ないんですよ。月額費用とか必要なくて。
うん。
借りたら借りた時間分だけ、支払えばいいっていうサービスだったんで、僕はもうすんなり、スッとね、そう、登録したんだけど、これもね、よくできてて、
うん。
もう、なんでしょうね。同じ、さっきのカーシェアリングと同じようにアプリで予約をして借りるっていうタイプなんだけど、
うん、
15分刻みでお金が決まっていて、で、予約をしたら番号が送られてくるのね。
はあ、はあ、
その、鍵を解錠するための番号が送られてきて、
111って。
まあ、4桁だけどね。
あ、111。
で、それで自転車のとこに行くと、なんだろう、ディスプレイがついてんのよ。
ディスプレイがついてる。
で、ディスプレイにその解除コードを入れてくださいってなってて。
はぁ、忘れちゃった。解除コード。1110。あ、違う。合わない。1112。合わない。合わない。
なんでそこで1111飛ばすんだよ。で、それで、あの解除コード入れると、鍵が外れて、使えるようになりますという。で、基本的に、あれなんです。電動自転車なんですよ。
お、やったじゃん。
なので、坂道であっても、そう。楽々に焦げる。平坦な道でも軽く焦げばビュンビュンいけるという。
ビュンビュンいける。
そんな優れもの。ね。このレンタサイクル。これね、カーシェアと一つ違って素晴らしいなと思ったところがあるので、シェアサイクル、最後に一つだけそのサービス、その機能をね、お伝えして今日は終わっていきたいんですけど。
なんだろう。
何かというと。
パナソニック製ってことかな。大体の電動自転車はパナソニックが多いんだけどな。
シェアサイクル。
プラズマクラスターがついてる。
聞いて、シャープじゃないのよ。そのファーと出てないから。これ、シェアサイクルは、
はあ、はあ、
借りたステーションに返さなくていいんですよ。
いろいろステーションがあるパターン。
はい。これ何がいいかって、まあ、カーシェアはね、借りたステーションに返さなきゃいけない。まあ、レンタカーも一緒ですけど。で、レンタカーの場合は、うん、同じ系列だったら、乗り捨てっていうのことは、プラスいくら払うとできるみたいなのもありますけど。
あるわな。
これシェアサイクルはそんな、一切ないです。
一切ない。
同じ系列の、そのステーションであれば、追加料金なしで、ここに止めるってことができるんです。
ファーイって。
つまり、
借りたぜっつって、返すぜっつって。
あるところから、A 地点から B 地点まで行って、
行って、
B 地点で例えば2時間ぐらい用事がありますと。
用事があります。
で、それ終わったらまた戻ってきますっていう時に。
時に。
カーシェアだったら、その用事を済ませてる間もお金を払わなきゃいけないんですけど。
稼働時間。
そう。まあ、運転してないけど、車を借りてるっていう状態だから、まあまあ、その稼働時間としてお金を払わなきゃいけないんだけど。
うんうん、
シェアサイクルの場合は、行った先にステーションがあれば、そこに一旦返却っていう処理ができるので、
返却。
用事を済ませてる間はお金発生しないんですよ。
わーお。
で、用事を済ませて、終わったらもう一回そこのステーションで自転車を借りて、家の近くに戻ってきた時に返却をすればいい。要は、移動してる時間帯だけ、本当にレンタルをするっていうことができるサービスになってるので、
なるほど。
これは僕すごくいいなと思いました。使ってね。
なるほどね。
はい。で、僕これ使ったのがね。
うん。
前に住んでた家の近くでよく行ってた、ケバブ屋さんにケバブを買いに行くために契約しましたね。
ケバブー、はい。ケバブのためならチャリをこぐ。
往復で。
ケバブ食べたーい。
1時間かかりました。
ケバブに対する情熱が激しい。
めっちゃ食べたくなっちゃうね。しかも、ウーバーが配達してもらえない距離だったんですよね。だから自分でね、チャリで行きましたね。
我が肉体を汗水垂らして、
はい、
ケバブって、
ケバブって、
帰ってきた。
はい。まあ、いい運動にもなりましたし、
美味しかった
ブーって言って、ね。美味しかった。ケバブ食べたらブーって言わないのよ。
ブーって
ね。はい。まあ、そんなわけで。ちょっとね、レンタサイクル、もうキュッて説明、キュッてなっちゃいましたけど、皆さんのこのシェアリングというサービス、もう世の中にいっぱい増えてますから、ぜひ皆さんも使ってみてはいかがでしょうか。流行り物通信簿は、パーソナリティ2人が考える面白みを優先した番組作りを行っております。番組内での商品、サービスの紹介は、面白みを優先するあまり、誤り、語弊のある表現を用いてしまう場合がございますので、内容の審議によくご注意いただくようお願いいたします。エンディングです。
すごい時間バランスでしたね。
本当はね、3つ紹介するから、10分、10分、10分でいこうと思ってたの。
10分、10分、10分で行こうと思っていた。
10分、10分、10分で。まあ、そんなに喋ることもないだろうと思ってたの、それぞれのサービス。まあ、使ってよかったよぐらいしか言うことねえなと思ってたら、まさかの最初のサービスで30分喋っちゃった
よ。まあ、確かに20分ぐらいボケていた気がするんだけども。
いや、俺想定外の想定外よ。
あれもうちょっとトッポとポッキーでいける気がするんだけどな。
いや、行き過ぎだろ、トッポとポッキーで。でも、いや、 まさかカーシェアで30本話すと思ってなかったからな。
い
やいや、でもね、シェアリングサービス良かったですよ、使ってみて。
あ、なるほどね。
こんなになんかうまいことできてんだな。いや、やっぱタイムズっていうのはね、駐車場を全国に持っているがゆえの、まあ、強みだからね、あれも。
まあそうだね。
いや、だからすごいなと思いましたよ。店舗いらずのね、レンタカーっていう考え方っていうのは、すごかったですね。まあ、皆さんも、ぜひね、私、こんなん使ってますとか、これ使ってみてすごく良かったですとかっていう、まあ、ご意見があれば、どしどし、お便り、送りいただければというふうに思いますよ。お便りは番組ホームページのお便りフォームからお送りいただければと思います。番組ホームページは入り物通信簿で検索するとアクセスいただけます。また、ツイッターをご利用の方は、ハッシュタグハヤツを使ったツイートも募集中です。皆さんからメッセージ、お待ちしております。そんなわけで、入り物通信簿エピソード164は以上でおしまいです。また次回お会いできればと思います。お会いいたい私、ホネストと、
コヘイでした。
それでは皆さん次回まで、ごきげんよう、さようなら。
また来週。